おはようございます。ただいまより6月23日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静めましょう。聖歌195番を持って神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。大切に大切に私たち一人一人のことを考えて導いてくださる神様、こうして堂々と大きな声でここに集う大勢の方々と神様を礼拝し賛美できることを心より感謝いたします。今日は特別な日です。森の学園の子供たちと一緒に神様を賛美します。神様は土浦恵み教会にマナ愛知園、森の学園と教育の場を与えてくださいました。学び屋では聖書の言葉があり、その言葉は実践され脈々と受け継がれ未来へとつながります。子供たちはまさに未来です。世の光です。 神様からいただいた希望です。また子供たちはここに集うすべての人から学び、すべてのことを通して成長しています。ですから我々がこれまでに受けた神様からの祝福を子供たちに、それからその未来につなげます。2000年前から脈々とつながる祝福の連鎖を絶やさず、子供の未来に、子供たちの平和につなげます。どうか神様、あなたの愛が伝わりますように。またあなたの子供たちも未来であなたの愛を伝える子になりますように、切に願います。これからきっと迷うことや疑うこともあると思いますけれども、神様の愛で満たし、どんなに遠回りしても神様を見失うことなく、あなたの声を聞く耳を育て与えてください。人を罵倒するのではなく、あなたの言葉を語り、愛を語る者へと育て導いてください。我々はこれからもこの子供たちの成長を祈り続けます。明日からの心配事すべてを神様にお委ねいたしますので、どうぞ明日の必要も満たしてください。ここに集うすべての方を愛してください。神様と過ごす明日がもっとワクワクキラキラになりますように、ささやかな幸せが毎日続きますように、我々の救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
今朝は森の学園の子どもたちが今まで学んできたことを分かち合う、皆さんに発表する時間を持ちたいと思います。これから子どもたちが発表する内容について、稲本瞳先生から案内をしていただきます。
いつも温かいご支援とお祈りをありがとうございます。森の学園では平和学習の一環として、現地に赴き、その場所でどんな出来事があったのか、その場所でどんな事実があったのかを知ることで、真実の歴史を学んでいます。今日は学習した後のレポートから、子どもたちが感じたことを自分の言葉で、自分の声で発表いたします。また引き続き、子どもたちがこの歌が歌いたいと選んだ曲、作詞谷川俊太郎、作曲竹義和の愛という曲を全員で賛美いたします。
逃げ惑う島の人たちを 篠田さんの体験を継いだ離れた線路
それでは森の学園の支援献金の時間を持ちたいと思います。ご用意くださった献金を聖歌654番を賛美しながら献金いたしましょう。それでは献金感謝の祈りを宮本雄一役員にしていただきます。
お祈りします。神様、子どもたちの声を聞き、あなたが与えてくださったあなたの学び屋の尊さと素晴らしさを今日しっかりと見ることができました。これまであなたがすべての道を整えて一人一人を育て導いてくださったことを心から感謝いたします。どうぞ今日のこの献金をこれからのあなたの御用のためにお使いください。愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
はい、それでは今朝の聖書箇所を一緒に見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。旧約聖書ダニエル書の1章1節から2節の言葉になります。ダニエル書1章1節から2節の言葉をお読みいたします。ユダの王エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王ネブカドネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の一部を彼の手に渡された。彼はそれをシンアルの地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神の宝物蔵に収めた。突然ですけれども、私には夢のようなものがあります。それはこの土浦恵み教会に、そしてこの地域の教会に、そして茨城県内の教会に、そして日本全国の教会にダニエルのような人が起こされることです。なぜならば教会こそ この世のただ一つの希望だからだと思うからです。教会が生きるときこの世は生きます。教会はこの世の心の柱ですね。教会はこの世の方向ですね。教会が堕落するときこの世も堕落します。この世が死んでいくのは教会が死んでいくからですね。教会こそ社会の答えであって、政治の回答であって教育の真髄だと思います。で、その教会は建物ではありません。制度でもありません。方法でもありません。キリストの体です。そしてそのキリストの体を成している一人一人のキリスト者ですね。つまりキリスト者こそ社会の答えであって政治の回答であって教育の真髄である。だから私は土浦恵教会に、そしてこの日本全国の教会にダニエルのような人を神様が起こしてくださることを願ってやりません。で、今日からこのダニエル書を私が朝の礼拝をメッセージするときには少しずつ見ていこうかなというふうに思っています。この聖書66巻たくさんある中でダニエル書を選んだのは今のような理由もありますけれども、2600年前ダニエルの身に起こったことやダニエルが生きたその生き様というのが現代この日本に生きている私たちクリスチャンに通ずるところだらけのように思えて仕方がないからなんですね。ダニエル書というのはイスラエル史上最も困難な時期というのを背景にしています。国が滅びて、民族が滅びて、政権が変わって、住む国が変わって、4回も王が変わって、激動大乱の時代でありました。そしてそんな中ダニエルは生きました。で、そのダニエルが生きた人生を一言で言い表すならば、選択の余地のない人生ですね。私たちはみんな誰もがどの時代のどの国にどの親にどんなふうにどのような形で生まれてくるのかというのは選択できないですよね。だからみんなある意味選択の余地のない人生から始めてるんです。ただダニエルのその選択の余地のない人生の大きな特徴は囚われの身であったということです。ダニエルのその選択の余地のない人生の最も大きな難点というのが囚われの身であるということですね。ダニエル書の一章一節をもう一度見てみますね。ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカドネザルがエルサレムに来てこれを包囲したと言います。ダニエル書一章一節をこう聖書を見てみますと、その前にも言葉があるんですね。ダニエル書という言葉ですね。聖書に自分の名前が付けられること以上に光栄なことがあるでしょうか。ダニエルはそういう光栄をこう預かるんですけれども、にもかかわらずその聖書の冒頭の始まり方っていうのが包囲したっていう言葉で始まるんです。ダニエルの選択の余地のない人生の難点はこの包囲したっていう言葉に全て集約されますね。ダニエルの人生は包囲されるという大きな難点を幼い頃から背負わなければなりませんでした。包囲される人生を自らこう選択していく人なんかいないですよね。スポーツでも仕事でも人間関係でもゲームでも何においても包囲されるような状況を自ら好んで選択する人なんかいません。だ、当然のようにダニエルも包囲される人生を自分の手で自ら選び取っていったわけじゃないんですね。ある意味強いられて包囲される人生をに置かれました。この包囲した、包囲されるという言葉は他の言葉で言い表すならば終わったっていうことですね。ジエンドっていう意味です。もうこれ以上何もない、人生もう終わりだ、これ以上望めることはない、逃げ道もなく残されているのは死のみだということですね。ダニエル書はこう普通では考えられないような書き出しをします。
包囲した包囲された、もう何もできない、身動きも取れない、自由は剥奪され、人生お先真っ暗、もう切羽詰まって日も幸もいかないという言葉を持ってダニエル書を書き始めるんですね。これ以上ない人生最悪の言葉を持ってダニエル書は始まります。終わったというところから始めるんですね。本来ならば包囲されたですから、ダニエル書一章一節で終わりです。もうそれ以上続かないはずですね。なのに二節から書いてあるんですね。何も書くことがないはずなのに一章二節へと続いていって、包囲された状況からどう展開されていくのかというのが二節以降書かれていくんですね。選択の余地のない人生の幕開けです。で、ここから展開していく内容というのは、目に見える現実が実存のすべてではないということですね。目に見える現実には選択の余地はないんだけれども、目に見える現実の土台であって、大元であって、はるかに大切な目に見えないものにおいて選び取っていく、その人生を切り開いていく様がここからこうずっと描かれていきます。第二コリントの4章18節というところにこういう言葉があります。読んでいますね。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです、という言葉を実践していくダニエルの生き様が展開していくんですね。旧約聖書の列王記とか歴代史とかエレミア書とかイザヤ書とかホセア書とか、いろんな聖書の中に、目に見えない大切なものをないがしろにして目に見えるものにとらわれていくたくさんの人間の姿がこれでもかというほどに、記録されてるんですね。で、ダニエル書には目に見えないものを大切に扱い、命をかけて選び取っていって、目に見える束縛から捕囚から解放されていく様が記録されています。選択の余地のない、囚われているような状況を作り出していった人がたくさん書かれていると言いましたけれども、ダニエルはそのたくさんいる人の中からたった一人選んで自分の聖書に書き出すんですね。それが一章一節です。もう一回見てみますね。ユダの王エホヤキムの治世の第三年にバビロンのネブガドネザルがエルサレムに来て、これを包囲した。ダニエルが選択の余地のない状況、囚われの身となっている、まさにそういう状況を作り出してしまったたくさんの人から一人登場させているのが、ユダの王エホヤキムという人です。で、このエホヤキムの父というのがヨシヤという方ですね。ヨシヤ王ですね。この人以上の人はいなかった、彼ほどの人はいなかったと称されるような人物でしたけれども、第二列王記の23章の25節に言っていますね。彼についてこういうふうに評されています。第二列王記の23章の25節ですね。読んでいますね。ヨシアのようにモーセのすべての律法に従って、心のすべて、魂のすべて、力のすべてを持って主に立ち返った王は彼より前にはいなかった。彼の後にも彼のようなものは一人も起こらなかった。こんな評価を神様からいただいたらどんなに幸いなことでしょうか。主なる神様の目から見て、ヨシア王ほどに信仰に厚く経験で主なる神様に立ち返り続けた人物はいなかったっていうんです。全身全霊、人生をかけて主なる神様を信仰続けていったっていうんですね。彼にとっての信仰は道具ではありませんでした。目的ですね。何かを成すために利用するのが信仰ではなくて、信仰が人生の目的である人でした。 そしてその信仰に真摯な姿勢がどんなところに現れてくるかと言いますと、22章を見ていますね。同じく第二列王記の22章の11節ですね。王は律法の書の言葉を聞いたとき、自分の衣を引き裂いた。ここに出てくる王というのはヨシア王のことですね。ヨシア王は律法の言葉、つまり聖書の言葉が語られ聞いたときに自分の衣を引き裂いたっていうんです。私たちの中に聖書の言葉を聞いて自分の衣を引き裂いたことがある方いらっしゃいますか。自分の衣を引き裂くほどに悔いで主に立ち返る、立ち返ろうと意を決したことがあるでしょうか。12節から続けて見てみますね。王は祭司ヒルキア、シャファンの子アヒカム、ミカヤの子アクボル、初期シャファン、王の家来アサヤに次のように命じた。言って、この見つかった書物の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために主を求めよ。私たちの先祖たちがこの書物の言葉に聞き従わず、すべて私たちについて記されている通りに行わなかったために、私たちに向かって燃え上がった主の憤りが激しいからだ。ヨシアはここで言いますね。私たちに向かって燃え上がった主の憤りが激しいからだって言います。じゃあ私たちは今まで一度でも、ここに書いてある通り、私たちに向かって燃え上がる主の憤りをヨシアのように受け止めて、それを肯定してへりくだったことがあるでしょうか。むしろ、なんでこんなことが、なんでこんな災いが私たちに降りかかるんですか。なんでこんな苦しい目に遭わせるんですか。なんでこんなことに、こんな目に遭わなくちゃいけないんですか。私が何をしたっていうんですか。愛の神じゃないんですか。あなたが守ってくださるって約束してくださったんじゃないんですか。もしこれがあなたの憤りによるものであるならば、絶対に納得いきません。今すぐに駆けつけて肩をつけてくださいというふうに、私たち自分のせい、自分たちの自分の正当性をこうぶちまけてしまいがちですね。これを思った時に、創世記のカインの姿が思い浮かびました。まるで自分の捧げたものを受け入れてくださらなかった神様に逆序、逆切れしているカインの姿ですね。創世記の4章を見てみますね。創世記の4章5節からですね。しかしカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインは激しく怒り顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを行為したうが、あなたはそれを収めなければならない。神様はこうカインに言うんですね。あなたが私に怒りをあらわにしているというその事実が、あなたに非があるということを認めているという証拠だって言うんです。そして私はその非を指摘しただけだっておっしゃるんですね。で、ヨシアは違いました。戻っていますね。第二列王記の22章ですね。13節。もう一回読んでみますね。言って、この見つかった書物の言葉については、私のため、民のため、ユダ全体のために主を求めよ。私たちの先祖たちがこの書物の言葉に聞き従わず、すべて私たちについて記されている通りに行わなかったために、私たちに向かって燃え上がった主の憤りが激しいからだ。ヨシュアは言いますね。すべて私たちについて記されている通りに行わなかったためっていうんですね。主なる神様の憤りと、それゆえの国の没落や、もしくは天災までも、神様が無慈悲だからだとか、神がいないからではなくて、全面的に私たち側の不従順と不経験と不信仰のせいだって告白するんですね。私たち人間は、人のことはよく責めますけれども、自分の非は 認めないですね。それは神の前にあっても、そうかもしれません。でもヨシアは全面的に自分の非を認めるんですね。いや、むしろここではヨシアは自分の非ではないものまで、父とか祖父とか先祖の非に至るまで全部私のものだと、我が非であるとまで言うんですね。ここでヨシアが聞いた聖書の言葉っていうのは、申命記の28章だと言われてます。で、今はちょっと長いので、見ないですけれども、ぜひ、うちに帰って皆さんそれぞれが申命記28章を祈りつつ読んでみてください。自分の心を引き裂くような心情が湧いてくるだろうか、試してみてください。ヨシアにとって聖書の言葉は、よりよく生きるために利用する道具ではありませんでした。神の言葉そのものですね。聖書の言葉こそ生きる理由であり目的でした。聖書を用いるじゃなくて聖書生きるんですね。23章24節を見てみますね。列王記第2の23章24節。さらにヨシアは、霊媒、口寄せ、テラフィム、偶像、それに、ユダの地とエルサレムに見られるすべての忌むべきものも除き去った。こうして、彼は祭司ヒルキアが、主の宮で見つけた書物に記されている律法の言葉を実行した。ヨシアは聖書を読んで、感動して、慰められて、励まされて、もう一回立ち上がる力を与えられて、そして教えられて、はい、終わりではありませんでした。なんて言いますか？ヨシアは律法の言葉を実行したって言うんですね。ヨシアにとって聖書は、なんとなく身につけていれば自分を守ってくれるかもしれないようなお守りではありませんでした。クリスチャンらしさを演出してくれる装飾品でもありませんでした。御所を大事に守って受け継がせていく伝統でもありませんでした。自分のことを正当化してくれる論理でもありませんでした。生き方そのものですね。実行してなんぼのものですね。ヨシアにとって聖書は読み聞かせられて満足するものではなくて生きるものです。聖書を生きるんです。一方、子であるユダの王エホヤキムは、父ヨシアとは全くもって真逆の態度、姿勢をとっていきます。エレミア書36章を見てみますね。エレミア書36章ですね、1節から見ています。ユダの王ヨシアの子エホヤキムの第4年に、主からエレミアに次のような言葉があった。あなたは巻物を取り、私があなたに語った日、すなわちヨシアの時代から今日まで、私がイスラエルとユダとすべての国々についてあなたに語った言葉を見な、それに書き記せ。ユダの家は、私が彼らに下そうと思っているすべての災いを聞いて、それぞれの悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば、私も彼らの咎と罪を許すことができる。それでエレミアは、ネリアの子バルクを呼んだ。バルクはエレミアの口、口述に従って、彼に語られた主の言葉をことごとく巻物に書き記した。子であるエホヤキムには父ヨシアとは違うふうに神の言葉が示されました。父ヨシアにはもうすでにある既存の言葉を持ってヨシアに神様は語りかけてくださいましたけれども、エホヤキムは特別ですね。エホヤキムが置かれた状況に合う、そのものズバリ聞いてすぐ理解できるように新しく言葉を授けてくださいました。で、それを預言者エレミアを呼んで、それを書き記しなさいと。巻物に書き記して、それをエホヤキムのところに行って読み上げてあげなさいって言うんですね。なのに、エホヤキムは36章23節を見ていますね。23、24節ですね。ユディが3、4段を読むごとに、王は初期の小刀でそれを裂いては暖炉の火に投げ入れ、ついに巻物をすべて暖炉の火で焼き尽くした。これらすべての言葉を聞いた王も、彼のすべての家来たちも、誰一人恐れおののくことはなく、 衣を引き裂くこともしなかった。ここに出てくる王ってね、エホヤキムのことですね。エホヤキムは与えられた神の言葉をすべて暖炉に投げ入れて燃やし尽くしてしまいました。神の言葉によって自分を燃やし尽くすことを拒んで、強情になって、固くなになって、頑固になって、意地っ張りになって、逆に神の言葉を燃やし尽くしちゃうんですね。語られたすべての言葉を聞いて、父ヨシアのように恐れおののいて、衣を引き裂いて、悔い改めるようなことは一切しませんでした。エホヤキムにとっての聖書の言葉というのは、利用したいときに利用できるならば使う道具のようなものでありました。なんとなく守ってくれるかもしれない、身につけていればなんとなく守ってくれるかもしれない、お守りのようなものでした。自分が神から選ばれた先民の家系に属しているということを表す装飾品のようなものでありました。気に入らなければいくらでも廃棄して、いくらでも捨ててしまっていいようなものですね。それが彼にとっての神の言葉です。聖書の言葉です。あくまで聖書の上に自分が立つんであって、聖書の言葉の下に自分を置くことを拒むんですね。自分の願うより良い生活をしていくために励まし、慰め、力を与えてくれるならば、奮い立たせてくれるならば、その時だけ神の言葉は有効であり有益です。で、もしそうでないならば、無効ですね。無益です。で、面白いというか、すごいのが、それでもなお神様は諦めずに、そんなエホヤキムにもう一度言葉を授けるんですね。27節、28節を見ていますね。王があの巻物バルクがエレミアの口述で書き記した言葉を焼いた後、エレミアに次のような種の言葉があった。あなたは再びもう一つの巻物を取り、ユダの王エホヤキムが焼いた最初の巻物にあった最初の言葉を残らずそれに書き記せ。32節、エレミアはもう一つの巻物を取り、それをネリアの子初期バルクに与えた。彼はエレミアの口述により、ユダの王エホヤキムが火で焼いたあの書物の言葉を残らず書き記した。さらに同じような多くの言葉もそれに書き加えた。神様はそれでもなお諦めずに、もう一度エレミアを呼んでエホヤキムのための言葉を書き記させるんですね。で、ちょっとその内容については読まなかったですけども、その語られたその言葉というのは一見すると励ましとか慰めを与えるような言葉ではないんですね。むしろエホヤキムを責めるような言葉でした。衣を裂いて悔い改めることを迫ってくるような言葉でした。でもこれこそ表面的な慰めや励ましではなくて、本当の誠の慰めや励ましがそこにはあったんですね。でもそこに至るためにまず自分の非を認めなければなりませんでした。自分のプライドをへし折らなければならなかったんですね。でもエホヤキムは自分の非を認めることと自分のプライドをへし折ることを拒みました。で、その後エホヤキムは何をしたかというと、人間の栄華の象徴的存在であったエジプトに行きます。エジプトに心を売って、エジプトに寄り頼んで行って、エジプトと共に身を滅ぼしていきました。エホヤキムは目に見える状況と環境ばかりに振り回されて、目に見えるものに捉えられていく王でした。消えゆく目に見えるものをなるだけたくさん獲得して支配しようと、目には見えないけれども誠の永遠の神を利用しようとしました。でも神の言葉を利用しようとすればするほど目に見えるものに絡み取られていくんですね。エホヤキムは御言葉の下に自分を置くことを拒んで、御言葉から聖書の言葉から影響を受けることを拒みました。で、面白いのが、このエホヤキムに与えられた全く同じ言葉を与えられた人が誰かと言いますと、 ダニエルなんです。ダニエルの9章を見ていますね。ダニエルの9章2節ですね。すなわちその知性の第1年に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。そこで私は顔を神である主に向けて断食をし、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めた。ダニエルはヨシアのようでした。エホヤキムに与えられた全く同じ言葉に直面したダニエルが取った行為ですね。エレミアはヨシアのように魂を引き裂くんですね。与えられた御言葉を暖炉に投げ入れて燃やし尽くす代わりに、断食をして荒布をまとって灰をかぶって、あたかも神の言葉の前にあって自分が焼き尽くされたかのような状態に入ってきます。そして何をしますか。祈りと哀願を持って主なる神様にひざまずくんですね。じゃあ翻った私たちはどうでしょうか。私たちに神の言葉はないでしょうか。私たちに神の言葉がないわけではないですね。神の言葉が語られないわけでもないですね。こんな完璧な神の言葉を片手で持てるような時代なんかありませんでした。いつでもどこでも開いて、今でスマートフォンでも見られますね。映像でも見られるし、音声でも聞けますね。こんな時代ないですね。こんなに簡単に神の言葉に接することのできる時代は過去一度もありません。でもその言葉の前にひざまずくのではなくて、よくて高みの見物、悪いとヘワキムのように、私たちの内側にある暖炉の中に神の言葉を全部投げ入れて燃やし尽くしてしまいますね。そして私の方法で、私の基準で、私が培ってきたもので、私が培われてきたもので再び生きていきます。それとこれとは別だっていうんですね。力のある人だったり、有識な人だったり、有能な人だったり、有益な情報だったり、状況だったり、イデオロギーだったり、多種多様な様々な媒体にどっぷり使っているうちに、私たちの思考が包囲されていきますね。聖書をこう泥臭く生きるんじゃなくて、スマートに利用しているうちに、いつの間にか目に見えるものに絡み取られていきます。昨日までそれが正しいと思っていたとしても、今日神の言葉が入ってきて間違いだと言われたならば、衣を引き裂いて灰をかぶらなければならないのに、なおもまだ元のところに居座って包囲されてはいないでしょうか。これが世の中の、そして私たちの現実ですね。神の言葉を聞かないことは、私たち自身ばかりでなくて国を滅ぼすっていうんです。果たして私たちは誰の何の影響下にあるでしょうか。ヨシアやダニエルのように御言葉に聞き、衣を引き裂きますか。それとも暖炉の中に投げ入れて焼き尽くしながら、あったかいねなんてのんきなことを言っていながら、いつの間にか包囲されますか。でも面白いのが、この今日のこの聖書箇所をもっと掘り下げていくと、一度包囲されてみないとわからないという事実も教えてくれるんですね。ダニエルは包囲されたところから始めました。どん底から始めました。じゃあ何をもって始めたのか。もう一回見てみますね。ダニエル書の一章一節からですね。 ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブガドネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の一部を彼の手に渡された。彼はそれをシンアルの地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神の宝物蔵に収めた。包囲されて引き渡されて何もかもなくなって、目に見えるあらゆるものにおいて選択の余地のなくなった状況で、ダニエルは主はって告白するんです。この一節と二節の飛躍が見えますか？この一節と二節にある飛躍、これほど麗しくて聖書が私たちに教えようとしている革新的な世界観はないですね。皆目見当もつかない何にもないところからダニエルは主はって告白するんです。主はって仰ぎ見るんですね。主はって宣言するんですね。包囲されてバビロンの手に渡されるという最悪の状況も主の手の内にあるっていうんです。いや、もっと言うと神様がそう仕向けられたというふうに告白します。ヨシアのように燃え上がった神の憤りを肯定して、自分の非を、自分たちの非を、悪行、不信仰、不経験を認めるんですね。目に見えるもの全部失ってみたら、残っている最も大切なものがダニエルには見えてきました。見えていました。ちょっとこれまた突然なんですが、今の私にとって一番辛いことは、日々の生活の中で一番辛いことは、礼拝のための説教準備と説教することなんです。すいません、祝福ですよ。終わった後すごい感謝にあふれるんですよ。でもすごい辛いんですね。で、何が辛いって、こう説教を準備するときにいつも毎回ぺっしゃんこにされるんです。この 0.1 トンの体がぺっしゃんこにされるんです。で、家帰って家内に言うんですね。今日も神様に殺されたって言います。そこ無言でこうやってうなずいてくれますね。神の言葉をこう述べ伝えるという準備にあたって、自分の中から出てくるものなんか何一つもないっていうことをぺしゃんこになるまで悟されるんですね。自分の努力とか知識とか経験なんか全く役に立たない。いや、むしろ自分の努力とか経験とか知識を持って語って自分の功績にしてしまおうとする下心丸ごとぺしゃんこにされますね。で、毎回そうするんですが、もう自分の罪がそうさせるんでしょうね。神様と戦って勝ち目なんかないのに、毎回戦いを挑んでぺしゃんこにされます。で、これが今の私にとっての説教準備と説教することなんですね。ガラテヤ書の2章にこういう言葉があります。一回見てみますね。ガラテヤ書の2章19節からですね。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。神はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。この言葉をもういやおうなしにある意味無理やり体験させられます。キリストと共に十字架になんかつけられたくないって言って逃げようとする私を、こう首根っこを捕まえて引っ張ってきて十字架にボンってこうつけるんですね。でもこう面白いですね。不思議なことに、その時初めて、ああ僕が、私が生きているのではなくて、キリストが私のうちに生きておられるということを体験するんですね。今の私にとってのこう説教っていうのは、目に見えるものに頼りすぎたために捕らえられ、包囲されて全部取り上げられる、にっちもさっちもいかないようなことなんです。で、捕らえられ、包囲され、全部取り上げられてみると、どれだけ自分が目に見えるものにより頼み、小手先で生きようと、 小手先で説教しようとしていたのかっていうのをこう見せつけられますね。で、全部なくなって、ここで初めて口をついて出てくる言葉が、主はという言葉ですね。主がなさったんだ。主がなさるんだ。という言葉ですね。キリストと共に、私が、これ面白いですね、また。キリストと共に私が十字架にかかったんじゃなくて、むしろキリストが私と共に十字架にかかってくださって、私のうちに生きると決意してくださって、私のうちに生きていてくださるっていうことをこう教えられるんですね。ダニエルの言う主はっていうのもこういうことではないでしょうか。イスラエル民族にとって、最も困難な状況に主なる神様が追いやったんではなくて、イスラエル民族にとって最も困難な時期に、状況に主は共にいてくださっているということをダニエルは知るんですね。むしろ主なる神様がいてくださってるんだと知って告白するんですね。神がイスラエルを十字架につけたんだじゃなくて、神がイスラエルと共に十字架にかかってくださったことをダニエルは知るんですね。そして自分たちが生きているんではなくて、主なる神様が自分たちの真っ只中にそれでもなお生きていてくださるんだってことを知るんです。私たちが大切なものを見失っているとき、もしくは神の言葉に聞けないでいるとき、包囲され引き渡されるような状況へと神様が導かれるという事実は否定できません。確かにありますね。確かにありますね。そしたらもうジタバタしましょう。十分ジタバタしましょう。でも十分ジタバタしたらもう衣を裂くしかないですね。十字架にかけられるしかないですね。でも大丈夫なんです。これが不思議ですね。でも大丈夫なんです。そこから展開していくんです。イエス様が共にかかってくださるから展開していくんですね。そして私が生きるんじゃなくて、私のうちにキリストが生きておられることを体験してきますね。悟りますね。このダニエルの主はというこの告白が私たちの告白であれるように願っています。お祈りいたしましょう。父なる神様、あなたは私たちにたくさんの良いものを、恵みを与え続けてくださっています。しかし私たちは私たちの罪ゆえに、ずる賢さゆえに、それをもって人を傷つけ、不平不満を述べ、そしてあなたにまで反旗を翻すような、そんなものであります。目に見えるものばかり追いかけていって、目に見えるものばかりにがんじがらめになり、絡み取られていくような、そんな私たちをどうぞ慈しんでください。絡み取られていったその事実もあなたがなさったということを認め、そしてそこから始まる祝福と恵みを期待して、主はと告白していくことができますように、どうぞ私たちを祝福してください。ヨシアの告白か、ダニエルの告白か、私たちのものとなれる、そんな最大の祝福を私たちにも体験させてください。お与えください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは御言葉に応答して、共に賛美を捧げていきましょう。聖歌581番です。ご無理でない方はお立ちください。どうぞお座りください。紹介投稿の時間を持っていきたいと思います。今日久しぶりにですね、出席してくださった方がおられますので紹介をさせていただきます。上村茂雄さんですね。ようこそいらっしゃいました。はい、ありがとうございます。あと夏休みで韓国から帰国中のキム美香ちゃんですね。はい、ようこそいらっしゃいました。はい、では週報をご覧ください。今晩もオープン礼拝があります。井上先生がメッセージをしてくださいます。素晴らしい賛美もあるのでどうぞお越しください。開いていただいて、左側本日の予定があります。ご確認ください。で、右側ですね、今週の予定があります。礼拝家庭集会等々あるので ご覧ください。あと案内と報告を見ていただきますと、一斉草取りが来週あるので、ぜひできる格好とか準備をして来てくだされば感謝です。で、めぐみ祭りの出展者を募集しています。出展希望調査票に必要事項を記入して、提出して、また7月7日ですね、の実行委員会に出席いただければと思います。先週市橋先生が来てくださって、ケニアの話をしてくださいましたが、コイノニアアカデミーのための物産品の販売がありましたが、売上がここに書いてある本当に結構な金額になりました。感謝いたします。すべてコイノニアアカデミーのために用いられていきます。あと恵みサービスのですね、案内が州補に挟まったと思いますが、こういうものですね、例えばっていう中以外のものもあるので、ぜひご相談いただければと思います。あとサポーターも一緒に募集をしておりますので、関心のある方はぜひ、申し込みをしてください。あと先週の出来事を見ていきたいと思います。はい、先週は15から16日土日にかけて、ティーンズの釜飯がありました。釜飯はお泊まり会のことですね。次お願いします。で、今回はその自分たちが好きな賛美の曲を選んで、それについて分かち合ったそうです。はい、でバーベキューがありましたけれども、食べるのに夢中で、お肉の写真はこれだけですって、こう一切れだけ、ですね。はい、で先週の日曜日に御成寺哲夫さんが背中の大きな手術をにされましたけれども、清野先生と一緒に行ってまいりました。で、手術は無事成功して、元気になられたので、元気にされてましたで、近々退院をされる予定ですので、続けてお祈りください。次お願いします。はい、で6月21日はマナージェンの鳩組さんのお出かけがありました。夫沼公園に行って遊びました。はい、夫沼公園はたくさんの遊具があって楽しいですね。はい、で昨日は CS 小学科の教師研修会が行われました。次お願いします。小学科の文級で行っている教師たちのネタも披露したということですね。はい、それでは2019年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。そういたします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人と共に世々限りなく豊かにありますように。アーメン。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。